校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
いや、手前味噌の歌がですね、あの10万アクセス行きました、
わ
ー、作って5年ちょっとか、
2011年に公開されたので、
年末ぐらいだよね、確かね、はい、うんうんうん、5年かけて10万 PV ってなんか すごいどんだけマイペースなんだよって。
そうだよね、
うん、いやでも本当に完璧自主制作でさ、うんうん、ここまでいろんな人に見てもらえたのは素晴らしいことだね。
いや嬉しいですよね、うんうんうんうん。
次どうしようか、1億再生、
はい、
ピコ太郎急 に、はい、
うんうん、
いきましょうよ、
はい、紅白ぐらいってことだよね、
うん
うん、CM とか来るよね、
でも10万アクセスいくのに、
うん、5年、ね、
5年1億アクセスがいくのに何年かかるんだ。
いや違うんだ、物事の法則としてやっぱりこう増えるときはガッと上がるっていうのがあるので、この10万アクセスから、
はい、
もうすごい伸び率をこうカーブを描くっていうね。そうそうそう、
だからちょっとプロジェクト X 的には10万アクセスを超えたところからが始まりだったみたいな、
うん、他局だけどね、
うんうん、すみません
。でもこれからもたくさんの人に聞いてもらえるように、うん、私たちも草の根活動で、
はい
はい、頑張りましょう。
頑張ったドロ
ー。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はガチ味噌と食育。今日のゲストは実践料理研究家、岩木美咲さんです。岩木さん、こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃい、
よろしくお願いします。
今日のタイトルがですね、ガチ味噌と食育というタイトルなんですけど、うんうんうんうん、その前に、まあ、自己紹介をちょっとその話を織り交ぜてしていただいてもいいですか。
はい、実践料理研究家の岩木美咲です。実践料理というのは日々の中で実践できるという、まあ、いわゆる簡単なお料理っていうのをテーマにして、まあ、企業様のレシピ開発をしたり、お料理教室で生徒さんにお伝えしたりっていうことをしています、うんうん、はい、でその中で、はい、今私は木桶で作った、味噌蔵っていうのに限定をして、各地を巡ってるんですが、その木桶仕込みのお味噌、蔵元さんのガチな気持ちが込められた味噌のことをガチ味噌と勝手に命名しました。うんうんうん
うん、パンチあるね。
印象に残りますか。
うん、残ります。
固形味噌よりガチ味噌の方がいいと思います。
うん、ありがとうございます。
ガチ味噌いいです。
で、その岩木さんが今ガチ味噌を作っている蔵元さんを回っている中で、ゴミ醤油も木桶で作っている、実はガチ味噌で、
あ、そうなんだ。
はい、それで今日取材というか遊びに来てくださった流れでラジオに来てもらっちゃいました。
はい、すみません、流れで来てもらっちゃいました。
とんでもないです。すごいご縁で嬉しく思ってます。
はい、
で結構私たちのラジオで実は木桶の話ってこうしてきているので、今日はそのさっきちょっとお話しした時に、食育の話もすごい面白いなぁなんて思ったので、私たちもその手前味噌の歌を使って食育をしているので、なんかその辺の話をしたいなぁと思ってます。
せっかくだからそのね、ガチの本気の味噌を使って食育してると思うんですけど、それの手応えとかね、どんなことを感じてるのかとか聞けたら嬉しいなと思います。
はい。私がいくつか持っているお仕事の中に、子どもたちの、塾に通われている子の、合間のご飯に、お食事を提供するっていうものがあるんですが、その現場で、ガチ味噌を使ったお料理も出すんですね、で子どもたち、まあ、対象が小学生低学年から、まあ、中学生もいらっしゃるんですけど、結構お家でお味噌汁 は飲まないとか、うん、味噌汁以外の味噌料理は食べたことがないっていうかが多くて、うん、で食べててもあんまり好きじゃないとか、うん、しょっぱいみたいな声が多いんですけど、うん、あのお野菜と合わせて出してもガチ味噌だったら食べれるとか、うん、ガチ味噌は美味しいって言ってくれて、あの普段食べない子も食べれるようになったり、う
ん、へえ、うん、その食べた子たちがこう家に帰った後とかもなんかこうガチ味噌の話家でしたりとか するんですか？
そうですね、あの家に帰ってから今日はお味噌料理で野菜が食べれたよとか、うん、あの木桶で仕込んだお味噌をガチ味噌って言うんだってみたいなことをやっぱりお母さんたちに話してくれて、うん、それを聞いたあの迎えに来たお母さんとガチ味噌って何ですかとか、うん、味噌って木桶で仕込むんですかとか、まあ、そういうところに広がって興味を持っていただいて、まあ、私がやってる味噌作り教室だったりとか、うん、まあ、そういうあのガチ味噌も今 200g の小さな味噌の商品にしてるんですけど、はい、そういったところにじゃあ使ってみようかなっていうような流れになったりしてます。
すごい、ね、でもお母さんたちもその子供に言われてハッとして料理しなきゃとか、うん、ちゃんとした味噌使わなきゃって なってるってことですよね。
そうですね、結構お母さんもお父さんもちゃんとやらなきゃとか、うん、いろいろ考えてるんだけど忙しくてできないと思ってるところを、うんうん、やっぱり子どもたちがあのそういうことを言ってくれるとやろうっていう実際の行動につながるので、うん、子どものパワーってすごいなと思ってます。
なんか、ね、うちらの手前味噌となんか似ているよね。こう子供が食べたい作りたいっていうと、うんうん、親はこう賛同するっていうか、
うんうんうん、
一緒に食育取り組めるっていうのがね、
うん
うんうん、いいな。
やっぱりこうガチ味噌っていうだけあって結構本当の味、まあ、本当の味が何かって話もあるんですけど、まあ、かなりちゃんと伝統的に作られている発酵食品だと思うんですけど、うん、子供ってそういうの受け取ります？ちゃんと
受け取ります。逆に大人よりも、うん、あの子供たちの方が敏感で、うん、味噌の味がするって言われて、あ、まあ、普段食べてるのも味噌だと思うんですけど、うん、なんかこの味噌は味噌だみたいなそういうのがあったりして、やっぱりあの旨味の数というか、ただあの美味しいっていうのも深みがあったりとか幅があったりとか、あと香りが高いので、お料理に使ってもすごく最後まで香ってるのが子供たちの印象に残ってるんだと思います。
やっぱりこう木桶で作ってかつね、その手作りの形残してると、その菌の働きがかなり特色がその蔵ごとに出てくるから、うん、なんかその標準に収まらないちょっとこうやんちゃなところとかが子供好きなんだろうね、そのね、うん、お味噌ね、
天然に作られた味がね、子供は分かるんでしょうね、うん、
そうですね。ガチ味噌でも一、うん、つの種類一つの蔵のものを使っているわけではなくて、うん、うちに今50種類ぐらいお味噌があるんですね、うんうん、
で
その中から少しずつ持っていったりとか、うんうん、みんなに食べてほしいなみたいなのをセレクトしながら持っていくので、今日のお味噌も美味しいけどこの前と違うとか、あ、今日はこういう味だねとか、やっぱりそういう反応もすごくありますね。
あのワイン醸造家の斉藤さん出てもらったけど、はい、ワインってやっぱりこうね、同じようなワインでもいろいろ利きワインしてテイスティングして楽しむ文化じゃない、うん、お味噌もそういう風になるといいね。
あ、確かにこう、うん、料理に合わせて味噌の種類変えるとかね、う
ん、みんなやたらリテラシー高い
50種類ってさらっと言ったけどすごい、
すごいですね、
うん、どこにしまうんだよっていう、ね、
冷蔵庫の扉を開けると今半分以上がお味噌ですね
すごい、
さっきあのガチ味噌 200g にパッケージしてるって言ってたんですけど、どこで買えるんですか？
あ、はい、今ガチ味噌の販売は、はい、味噌蔵というサイトでやっているんですが、うん、いわき岬のホームページを開いていただくと、はい、ガチ味噌のアイコンがありますので、はい、そこからリンクで飛んでいただくことができます、
う
ん、
じゃあ僕らのブログに載せましょう、うん、それで紹介しますので、
うん、ありがとうございます、
は
い、
興味持った方はねガチ味噌、うん、ぜひ、はい、岩木さんとこのホームページ行ってみてほしいですね、うん、
多分2017年の急上昇ワードはガチ味噌で決まりですね、
う
ん
うん、そうですね、
はい、
ありがとうございます、うん、じゃあ一緒に味噌の素晴らしい文化、発酵の文化を伝えていきましょう、う
ん、はい、はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
CATV 専門チャンネルに新チャンネルが登場。人気アニメから爆笑映画までディズニーのとことん笑えるチャンネル、ディズニー XD、エンジョイパック HD プラスは全40チャンネルになっても月額2,000円。 NNS 日本ネットワークサービス。
今週の仕事百科、求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は島根と IT。
前にあのゲストでも出てもらったあの、群玄堂、
はい、
で島根県の石見銀山っていうところにあって、うんうん、大森町っていうところなんだけど、まあ、なんてめっちゃ田舎なんだよね、
うん、
で電柱もないようなすごい江戸時代みたいなところなんだけど、その群玄堂のすぐ近くに、
うん、
IT デザイン系の会社さんが支社を作るっていうことで、
うん、
そこの求人なんだよね。
へ
すごい面白いなと思ったのが、この大森町の石見銀山のあたりって結構若い人のコミュニティがしっかりしてて、あの群玄堂の影響とかすごい U ターンとか I ターンしてる人が多いから、
うん、
なんかね、みんなで田んぼ作ったりとか、多分ねここのね求人持ち込んであの、うん、うまくここで働けると、そういうクリエイティブ系の仕事をしながら田舎暮らしもバッチリやるみたいなライフスタイルになると思うんだよね。
へ
すごいね、面白い求人だと思います。ちなみにあの僕も、まあ、山梨でそういうクリエイティブ系の仕事してるわけだけど、クリエイティブ業のいいところってやっぱり本当は場所に縛られないことじゃない、
うん、
だけどまあ現実としては東京とかに一極集中してるわけで、うん、ある意味で言うとその場所を問わないとか自分のペースでできるっていう条件を活かせてねえじゃんと思ったりするので、まさにねこういう田舎の環境の中で自然を満喫しながら、
うんうんうん、
IT デザイン業に勤しむっていうのはちょっと感性もいろいろまた東京と違った感じで育まれてすげえいいんじゃないかなと思ってます。
うそう、あと前群玄堂の若旦那さんが来てくれた時に、うん、その大森町の小学校の生徒がすごい少ないって言ってて、
うんうんうん、
なんかこのままだと隣の町の小学校に行かなきゃいけなくなっちゃうって言ってたので、うんうんうん、なんか大森町の子供たちを救うためにもこう子育て世代の人たちとかがこうね行ったりしてもいいんじゃないですかね。
で若い人が移住してるっていうから、その出会いができてそっちで結婚するっていうのもね、
あでね子供とかね家族が増えたらいいですよね。
あともう一個言うことあって、うん、貯金貯まるで。
えどういうことですか。
お金あんま使わないから。
あ田舎ってもそうですよね、
うん、そうだよ、なんかみんなで集まるっつっても誰かんちで酒持って集合みたいなとこだもんね、
う
ん、
そこねどうなるかわからないんだけど、あの石見銀山ってねなんか結構ちょこちょこ空き上がって、そこをなんかこう、
うん、
みんなでこう改造しながら、
うん、
これ誰の家にしようかとか言ってんだよねだからなんか DIY 好きとか、うん、自分で住む場所作りたいとかっていう人はさらに面白いのかもしれないなと思います。
これいつまでのお仕事ですか。
2月14日まで求人なので、まあちょっと時間ないんだけど、うんね、ピンときた方は速攻でちょっと概要を見てですね、うん、申し込んでいただければと思います、
う
ん
う
ん、
はい、今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。今日ねその50種類のお味噌とか小物、うん、味噌とかいろいろ出たけど、うん、ちょ2017年は、うん、こう日本人が味噌リテラシーを向上させる年だね
味噌、うんうん、元年、
味噌ルネサンス元年、
うん、そうだね、識字率ってことですよね。
識味噌率、
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 ちょっと識味噌率上げてこ、
うん、その運動をこれからも、
はい、
このラジオを通してやっていきましょう、
はい
う
んはい、じゃ あの先ほども言った通り岩木さんの情報についてはブログに載せますのでご興味ある方は見てみてください、はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟小倉ひらくと、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵妹ゴミ陽子でした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。